新約聖書のヨハネによる福音書の第13章1節から15節をお読みいたします。それではお読みします。過ぎ越しの祭りの前にイエスはこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知り、世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで愛し通された。夕食の時、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうとする思いを入れていたが、イエスは父がすべてのものを自分の手にお与えになったこと、また自分は神から出てきて神に帰ろうとしていることを思い、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰に巻き、それから水をたらいに入れて弟子たちの足を洗い、腰に巻いた手ぬぐいで拭き始められた。こうしてシモン・ペテロの番になった。すると彼はイエスに、主よ、あなたが私の足をお洗いになるのですか？と言った。イエスは彼に答えて言われた。私のしていることは今あなたにはわからないが、後でわかるようになるであろう。ペテロはイエスに言った。私の足を決して洗わないでください。イエスは彼に答えられた。もし私があなたの足を洗わないなら、あなたは私と何の関わりもなくなる。シモン・ペテロはイエスに言った。主よ、では足だけではなく、どうぞ手も頭も。イエスは彼に言われた。すでに体を洗った者は足のほかは洗う必要がない。全身がきれいなのだから。あなた方はきれいなのだ。しかしみんながそうなのではない。イエスは自分を裏切る者を知っておられた。それでみんながきれいなのではないと言われたのである。こうして彼らの足を洗ってから上着をつけ、再び席に戻って彼らに言われた。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を教師また主と呼んでいる。そういうのは正しい。私はその通りである。しかし主でありまた教師である私があなた方の足を洗ったからには、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきである。私があなた方にした通りにあなた方もするように私は手本を示したのだ。ここまでであります。本日はこの聖書の箇所から足を洗うイエスという題でメッセージをさせていただきます。今日は最後の晩餐の箇所であります。最後の晩餐の箇所でもイエスが弟子たちの足を洗った、一つずつ洗われたところをお読みいたしました。まあ、最後の晩餐と言いますと、この絵がですね、あの皆さんの頭に浮かぶと思うんですが、レオナルド・ダ・ヴィンチさんが描いた絵、これが有名な絵であります。最後の晩餐といえばこの絵かなという絵でありますね。でもですね、これは有名な絵でありますが、実際はこんな風に椅子に座ってテーブルの向こう側に並んでいたわけではないでありましょう。まあ大体ですね、テーブルの向こう側にみんな並んで食べるってことはないだろうなと思うんですけれども、まあそれは絵ですからね。やっぱりそこにメッセージを込めたということでこの絵を描かれました。ちなみにこれはイエス様がこの中の一人が私を裏切ろうとしていると言われた時に、弟子たちが動揺して口々に、まさか私ではないでしょう、まさか私があなたことを裏切るなんてそんなことはありませんよねと、そのように口々に言った場面であります。まあ中世までの絵は弟子たちはあまり表情が描かれていないのでありますが、このルネサンス期に入って人の感情をどう描くか、そこがある意味解放されてですね、もう生き生きとした表情、この弟子たちのこの表情がですね、ものすごく生き生きとしているのが特徴であります。弟子たちの戸惑う様子が描かれています。しかし先ほど申し上げたように、この絵はルネサンス期にイタリアで描かれた絵であります。 イエス様の時代のイスラエル・パレスチナ地方の文化や習慣を知ることができるわけではなく、当時の文化を反映しているのであります。当時のこのレオナルド・ダ・ヴィンチのこの活躍したイタリアの文化を背景にしている、それを反映している絵であります。そしてその後ですね、もう研究が進んでいる中で、なかなか絵で見つけるの難しかったんですけれども、イエス様の時代の習慣はどうやらこういうふうに食事をしていたのではなくて、椅子に座って食事をしていたのではなくて、こちらの絵のように、これちょっとウォーターマーク入っちゃったんですけどね、ウォーターマーク入っちゃったんですけども、この絵のように、このテーブルがそんなに高いわけではない、この床の上に半分寝そべるようにして足を後ろに投げ出してこの食事をしていたのであろうということがだんだん分かってきました。このような食べ方をしている中で、イエス様は弟子たちの後ろに回って一つ一つ弟子たちの足を洗われていったのであります。このイエス様の行為がイエス様の愛の表れだとヨハネは語っています。一節にこのように書かれていますね。彼らは最後まで、ごめんなさい、イエス様は彼らを最後まで愛し通された。新改訳だと、その愛を残るところなく示された。新共同訳だと、この上なく愛し抜かれた。まあ本当にですね、いろんな表現を、してどういうふうにこのイエス様の愛を最後までこの愛し抜かれたというのをどういうふうに表そうか、文語訳では極みまで表された、そのように書かれていますね。本当にこのイエス様は最後の最後まで全部イエス様の持てる愛を弟子たちに注がれたんだっていうんです。皆さん、自分のこととして考えてみてください。これが私にとって最後の食事だと分かったら、これが私にとっての最後の食事であると思ったならば、あなたはどんな食事をしたいですか？まあ何を食べたいっていうのもあるかもしれませんが、それ以上に誰と食べたい？どんなことを話したい？思いますか？どんなことをその食事の中でしたいと思いますか？イエス様はこの最後の食事だと分かって、弟子たちと水いらずで食事をしたかった。この弟子たちに全てを話したかった。本当にこの弟子たちに全てのことを話したかった。全てのことを伝えたかった。一番大切なことを伝えたかった。どうしても表したい愛を表されたのであります。それがイエス様がこの彼らの足を洗うという行為にその思いを込められたのであります。今日はこのイエス様が込められた思い、イエス様がこの込められたこの足を洗うということの中に込められたこの意味を2つのポイントでお話をしていきたいと思います。第一のポイントが、弟子たちに仕えられたイエス様、弟子たちに仕えられたイエス様ということをお話ししたいと思います。当時の社会の中でこの足を洗うというのは奴隷の仕事でありました。ここには奴隷はいなかった。イエス様が食事をした時には奴隷がいなかったようであります。この、しもべと言ったらいいんで、召使いと言ったらいいのか分かりませんが、奴隷と言ってもいいんでしょうか。このですね、この家には召使いと言いましょうか、本当にしもべがいまして、そのしもべがですね、このお客さんの足を洗うという習慣があったようであります。このお客さんに呼ばれた時にはですね、この体を洗っていくそうであります。体はもう洗っていくそうでありますけれども、体を洗ってもですね、行く最中にこの乾燥地帯であります、その乾燥地帯のイスラエル地方でサンダルのような、この草履のようなサンダルのようなこの靴を履いていたこの人々、途中でですね足が汚れたそうでありますね。 だからそのお客さんの家に着いたらまず足を洗ってもらうところから始まったそうであります。それをしもべがしていたようであります。ここにはしもべがいなかった、奴隷がいなかった。ですからですね、誰がこの足を洗うのか、弟子たちとイエス様しかいないその中で誰が足を洗うのか、これは問題でありました。お互いにですね、目配せとかしてたんだろうな、お前だよみたいな感じでですね、この、やってたのかなという感じがしますね。おそらくペテロはですね、あの年を、イエス様よりももっと年上だっただろうと言われますけれども、この年を言って多分ヨハネが一番若かったんじゃないかとか、そんな話もありますね。お前がやれよみたいな、そういうところもあったんだろうなと思う。でもあのまた福音書を見るとですね、ヨハネはどちらかというと、ヤコブとヨハネはどちらかというと網元のようなこの豊かな家で育ちました。ペテロはどちらかというとこの家族でですね、ちょっとやってるような小さな漁師でありました。ですからこのヨハネとかですね、そういうことがパッとできるような人ではなかったのかなって感じもしますね。お互いにお前だよお前だよと思いながらですね、この板でありましょう、その誰かやないのかなというところでありましょう。でもそこでイエス様が立って弟子たちの足を洗われたのであります。そして弟子たちの足を一つ一つ洗われて、本当に弟子たちの先ほどの絵にあったように、あ、慣れ出した足ですよね、後ろに慣れ出した足、そんなに行儀よく揃えてる足ではなくて、洗ってくださいみたいに揃えてる足じゃなくて、もう慣れ出し、後ろに慣れ出して、もう話に夢中になってるその足に回っていって、その足を一つ一つ洗っていかれたのであります。そしてイエス様は言われました。あなた方も互いに足を洗い合いなさいよ。今の私たちの文化ではこれはどんなことなのかなっていうふうに思います。足を洗うというのはですね、私たちの文化の中に互いにね、あの人の足を洗うということはないですし、どっかのお家でですね、召使いさんがいてですね、召使いさんが洗うとか、そういうことはないでしょうね。じゃあ、いや私たちの文化の中でどういうふうに受け止めていいのかなと、ずいぶん迷ったんですね。何か偏見みたいなものを自分の中にないかなとかですね、いろんなことを思いながら、どういうことに当てはまるかなと思いながら、私はですね、この私自分自身の課題として一つのことを思いつきました。それは、駅とかですね、いろんなお店とか行ってですね、トイレに入った時に、時々トイレが汚れている時がある。もうなんか足でですね、あのレバーをみんな押したんじゃないかなっていうな、そのトイレだってある。まあ足でこの便座の上に乗ってんじゃないかなってトイレだってある。床が汚れているトイレだってある。そういう時に、ああそこにはこれ雇われている人がいるから、掃除の人がいるから、その人に任せておけばいいんだろうなって私も、よく思いながらですね、でも次に入る人はやっぱり自分があまり気分が良くないように、その人もあまり気分良くないだろうなと思いながらですね、なかなかそれをきれいにする習慣は私はないんですけれども、でももしかしたらそういうことなのかなと思いながら聖書を味わっていました。お店のトイレが汚れている時に進んで掃除をすることなのかなというふうに思いました。仕事とかじゃなくて、それを仕事にしているとかそうじゃなくて、自分がしなければいけないというわけでもなくて、誰かが見てるからということも全然なくて、評価がされるとか、ああなんだ汚い、まあなんか掃除でもすればいいのって人に思われるとか、そんなことは全然関係なくて、誰も見てない、誰も褒められるわけでもない、それによって非難されるわけでもない、感謝されるわけでもなく、お給料もらえるわけでもなく、次ただただ次に使う人が気持ちよく使ってほしい、その気持ちだけで掃除をする、そこにひざまずいて掃除をすることなのかな、そういうことなのかなってちょっと思いました。それが好きな人がいるらしい、そういうことをもう本当にトイレに入ったらとにかく次の人のためにきれいにしておきたいという方もいらっしゃるそうで、そういう方の場合はまあまた当てはまらないのかなと思うんですけれども、それがもう当たり前のように身についている方にとってはまた違うことがあるのかなと思うんですが、皆さんが今自分に身についてない何か自分ができない何か、あ あなたも互いに足を洗いなさい。私があなた方の足を洗ったように、あなたも何か勇気を出して、何か誰かに見られるためでもなく、評価されるためでもなく、仕事としてでもなく、本当にただただそこにいる誰からのために仕えていく、そのことをしなさいとイエス様は私たちを招いていらっしゃるんだろう。私たちが当たり前にできることでもなく、自分のこの子供の時からの習慣として当たり前にできることでもなく、本当に勇気を出して一歩踏み出しなさいとイエス様はおっしゃっているんだろうなと思うんです。教会で言えばどういうことでしょうか。教会の中で言えばどういうことでしょうか。もうこれは本当に皆さんお一人お一人で考えて見つけて実践していただきたいと思うのでありますが、注目されることでもなく、感謝されることでもなく、互いに誰かがやってくれるといいな、いいんだけどなということないでしょうか。自分が誰よりも自分自身が誰かがやってくれたらいいのになっていうことがなんかないでしょうか。探してみようじゃありませんか。そして実行してみようじゃありませんか。このことを私たちは実行するときに素晴らしいことが教会に起こる、そんな予感がします。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。こっちの方がさらにワンステップ大切なことかもしれません。弟子たちの足を洗われたイエス様ということです。5節の次が12節だったら、5節の後ですね、5節まで行って5節の後そのまま12節に飛ぶんだったら第1ポイントだけで十分だと思います。でもですね、 6節から11節のペテロとイエス様のやり取り、その中でイエス様のもう一つの思いが浮かび上がってきます、ね、5節までイエス様が弟子たちの足を洗って、そして12節で上着をつけて、そして私がしたことが分かるかって、あなた方もこれをするんだよ、そうか、私も使えよう、私お互い使えていこう、それ大切なことですね。でも5節のあと6節があります。イエス様、私、あなたが私の足洗うんですか。いや、私の知ってることは今あなたに分からないよ、でも後で必ず分かるようになるから、そういうふうにイエス様はおっしゃいました。これはこのことを通して弟子たち一人一人の罪を洗い流すこと、つまり翌日イエスは十字架につくのでありますけれども、それによって私たちの罪を洗い流すということを象徴的に表している行為であります。だからペテロが私の足を洗わないでくださいって言った時にですね、私の知っていることは今あなたにわからないけど必ずわかるから、もしも私が洗わなければあなたは私と何の関わりもなくなる、もしも私があなたの足を洗わなかったら私とあなたは何の関わりもなくなっちゃうんだよ、こんなに3年間一緒に寝食を共にしてきた一番弟子として、もう他の弟子とは違うレベルでイエス様に従ってきたあのペテロ、海の上だって歩いた、あなたさっきの子供の話でお話したように、あなたこそ生きる神の子キリストですと告白したペテロ、そのペテロに向かってイエス様は、もしも私があなたの足を洗わなかったら私とあなたは何の関わりもなくなっちゃうんだよって、どういうことなのかって、それはイエス様がこの私たちの足を洗わなければ、つまり私たちの心をイエス様によって十字架によって十字架の血潮によって洗わなければ、私たちとイエス様との関係ってないにも等しいんで、ないのと同じなんだよって、どんなに私たちが一生懸命教会に来てたとしても、どんなに私たちが一生懸命奉仕をしたとしても、どんなに一生懸命大きな声で賛美をしたとしても、本当に私たちがイエス様によって罪許していただいた、私イエス様によって罪を許していただいた、洗っていただいたって、その経験を確かにいただかなければ神様と私たちとの関係は ないのだよというのであります。ペテロはどういう気持ちで私の足を洗わないでくださいと言ったんでしょうかね。私が洗うべき人で、私がしもべになって洗うべきでしょうって、多分そういう意味だと思いますよ。私がしもべとしてあなたの足を洗わなきゃいけないの、なんであなたが私の足を洗うんですかって、そうだと思いますよ。でもそれとともにイエス様に洗わせても申し訳ない、そして自分で洗いますということもあったかもしれない。でこれはもしかしたら私たちの文化をね、聖書に読み込んでるのかもしれないと思いながらだけでお話しするんですが、それと同じことを 私たちは神様にしてないかなって思う。私が私のこの足を洗いますから、自分で洗いますからいいですよイエス様。このイエス様の言葉に従って文字通り足を洗う教会もあります。カトリックの教会もそうですね。法王様がこの人々の足を洗います。本当にひざまずいて、今の法王すごいなっていつも思うんですけれども、本当にひざまずいてこの洗うわけであります。それはまた意味があると思います。でももしも私たちが来週の日曜日互いに足を洗いますからねって言ったらどうでしょうか。皆さんの育った教会で足を洗う教会もあったと思いますが、皆さんどうだったですか。その日は1週間足洗わないで、1週間1回も洗わないで、特別に汚くしといて、プンプン臭う足でこの足洗ってくださいよってやりますか。いやもうとんでもないですよね。多分その日の朝というか家を出る前、いや教会に着いてからでも足を洗って、大丈夫かな、なんかパウダーかなんかね、ちょっとしたり、もうとにかくサラサラにして、もう綺麗にして、もう誰の前に出しても恥ずかしくない足で、ネイルサロンかなんか行って綺麗にね、ネイルなんかもして、もうとにかく誰の前に出しても恥ずかしくない足で洗ってくださいってやるんじゃないかなって。いや分かりませんよ、もうそういう教会で育った方にはもっと、いやそんなことないです、もっと素朴なんです、もっと本当に本当に洗ってもらうんです、そうかもしれません。でも私だったら、きれいにしないとやっぱり嫌だな、恥ずかしいだろうなって、他の人がきれいじゃないと嫌じゃなくて、自分が洗う時よりも洗ってもらう時の方が、洗ってもらう時の方がきれいじゃないと嫌じゃないですかね。え申し訳ない、恥ずかしい。私たちは神様に対して同じことを自分の心についてしてないかって思うんです。一生懸命自分できれいにして、自分で整理をして、自分で準備をして、さあイエス様を受け入れます、さあイエス様洗ってください、さあここまで準備ができました、私の罪を悔い改めます、当たり障りのないところ、でもイエス様は泥だらけの足を洗ったんです。弟子たちの泥だらけの足を一つ一つ洗ったんです。イエス様のことを裏切るユダの足も洗ったんです。イエス様のことを三度知らないと言ったペテロ、この後ペテロはイエス様のことを三度知らないと言うんですが、そのペテロの足も洗ったんです。そしてイエス様を捨てて逃げていくことになるその他の十人の足も、一つ一つ丁寧に今までの思い出を思いながら、本当に愛を込めてこの一人の存在に愛を込めて、その足を一つ一つ洗ったんです。だからイエス様は今も私たちにそのままの心で来るようにと招かれている。私たちが自分で一生懸命きれいにしてからイエス様のところに行くんじゃなくて、洗うのはイエス様だから自分の力できれいにする必要はない、本当にありのままで自分の力でイエス様を信じる資格を得るのではない、ただイエス様が十字架にかかってくださったその恵みに感謝して、汚い心のまま罪のあるままイエス様に そのまま足を差し出せばいい。心の中の一番見せたくないところ、そうなんです、私たちの大丈夫なところ、気にならないところ、そんなに大きな問題でないところ、十把下回りにしてちょっと風呂敷に包むようにして、私も罪を犯しましたよ、いろいろ犯しました、そういうレベルで神様の前に出ていくのではなくて、本当にできれば誰にも知られたくない、誰にもこの、いや神様の前にも言うのも恥ずかしい、そういうものをイエス様の前に持っていくことであります。一番見せたくない、一番恥ずかしい、それを神様の前に持ち出すことであります。その時にイエス様はあなたのその心を洗い、私たちとイエス様との生きる関係を作ってくださるのであります。私とあなたは何の関わりもないんだじゃなくて、あなたは私のものだって、あなたは確かに私のものだって、私たちのことを受け入れてくださるのであります。この神様のもとに今日行こうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたのご愛に心から感謝いたします。最後の食事、誰としたいか、お前たちとしたいんだよと、イエス様は弟子たちと時間を共にされました。一番伝えたいことを伝えられました。一番したいことをしました。一番表したい愛を表されました。それは彼らに使えるということであり、それだけではなくて、本当にイエス様が私たちのためにすべてを投げ出してくださって、すべてを与えてくださって、本当にご自身のすべてを与えてくださって、私たちのこの弟子たちの足を洗い、また私たちの心を洗ってくださる方であることを覚えて、心から感謝いたします。本当にあなたの御業を感謝いたします。そして今私たち一人一人、神様あなたの前に心を持ち出します。心の中の一番汚い、一番見せたくない、一番恥ずかしいところをあなたの前に持ち出します。どうか弟子たちの足を洗ってくださったイエス様が私たちの心を洗い清めてくださいますように、そして私たちが互いに使い合っていく、そのような生涯を送っていくことができるように、使い合っていく教会として互いに使い合うことを経験させてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。